インターネットでお世話になってます国斉藤です。国斉藤のプロレスのこと、今日も始めていきましょう。ということで本日はですね、選手特集会となります。 2.4 仙台で GHA ヘビー級王座戦を控えたチャレンジャーイホデ・ドクトル・ワグナー・ジュニアのこと言ってみたいと思います。早速、まあもうプゴトをお聞きの皆さんはですね、イホデ・ドクトル・ワグナー・ジュニア、ちょっと長いからワグナーって言っちゃいますけれども、ワグナーのことはね、もうご存知だと思います。知らない人がいたら、びっくりまあもうね、日本プロレス界でもう知らない人はいない、一度ぐらいは名前を聞いたことがある、日本プロレス界に名前の轟いている外国人選手だと思います。今日はこのイホデ・ドクトル・ワグナー・ジュニアの、いろんなプロフィールとかね、いろんなことをちょっと振り返りながら 2.4 仙台に向けて、突っ走ってテンション上げていきたいというふうに思いますよ。はい、まずは基本プロフィール。イホデ・ドクトル・ワグナー・ジュニアって言ってるから、ドクトル・ワグナー・ジュニアの息子なんですね。イホデで、なのでドクトル・ワグナー・ジュニア自体がドクトル・ワグナーの息子なので、ドクトル・ワグナーの息子の息子、ね、というふうになってます。ということでルチャ一家のですね3代目、でございます。さすがにクインサイトもドクトル・ワグナーのことは存じ上げないんですが、お父さんのドクトル・ワグナー・ジュニアのことはですね、よく存じておりまして、まあ、90年代後半、新日ジュニアでですね、大活躍をした、マスクマンです。多分 IWGP ジュニアまではたどり着いてないけれども、ベスト・オブ・スーパージュニアファイナルとか、それから IWGP ジュニアタッグとかは、にはたどり着いてるかなというふうに思います。この頃のねプオタだったら絶対名前を覚えてる選手だし、まあ前後しててもね、お名前だけは聞いたことがある偉大な選手だと思います。はい、そんなイホデ・ドクトル・ワグナー・ジュニアは、ワグナー・ジュニアの息子であるんですけれども、イホデ・ドクトル・ワグナー・ジュニアはドクトル、もうややこしいな、もうワグパパ、パパワグはですね、メキシカンよろしく、中肉中背みたいなね、中肉でもないか、大肉中背デブじゃないんですよ。でもちょっとまるっとした体型で、そんなに背は高くなかったんですけれども、息子のですねワグちゃんはですね、孫ワグはですねでかいね、ワグナーの息子だよって言われても、いやいやいや、こんなでかくないっしょ、みたいなぐらいの感じです。身長は186センチですね。大きい。まあ、俺が188センチで、サイン会の時横並んだ時、ほぼほぼ同じぐらいで、目線も同じぐらいだったんで、まあ、サバ読みなし。もうガチ身長だと思います。いいっすね。でかいメキシカン。動けるんだな、これがな。はい。1991年12月4日生まれの現32歳ですね。まだまだ若いというか、脂が乗ってきた時期といったところでしょうか。デビューは2009年ということは18歳でデビューしていると。キャリアは14年、長いっすね。剣王の1年後輩です。同年代に意外と有名な選手がですねそんなにいなくて、特にこのプゴトで取り扱うような選手でいうと、ジェフコブとかジュース・ロビンソンとか、あとはいろいろあってね、絡みがあったディアマンテ、今はなんだマスクが剥がしてるからディアマンテじゃないんだよね、ドラゲームね、これなんかと同じキャリアになってますよという感じです。はい、まあ若いんだけれどもキャリアが長いっていうのはね、メキシカンのよくあるあるではあると思うんですけれども、18歳だからまあ普通なのかな。ルチャからしたらルチャの選手ってなんか異様にキャリア長いじゃん。14、15からデビューしてますみたいな、 ね、なので普通じゃ普通っていうにはあれですけどね、はい、相当数のキャリアを、経て、若いですけどいるという形です。得意技は、フィニッシュがムーンサルトプレス、飛び乗り三段飛び乗りの、ね、ベストムーンサルトといえば式のムーンサルトもやります。それから投げ技はワグナードライバーがあります。さらに、決め技は最近ね、公開しました。最近公開したわけじゃねえな、結構前から使ってるけどフィニッシュにしだしたアステカスネーク、足を4の字というか監獄固め状態で決めるアームロックです。さらに丸め込みでは藤田和幸も丸め込んだカサドラ前方回転エビ固めがあります。いやもう何でもフィニッシュいけますね。飛び技、投げ技、決め技、抑え込みと、はい、全て取り揃えております。かつてはフィニッシュに何かあの STF 変形の STF 使ったりとか、あとは、来日当初はねワグナースラムだっけつって、ラストオブザドラゴンの体勢から前に落とさないで自分も回転して叩きつけるみたいなね技を使ってましたけれども、まあ今はもうお父ちゃんの技を、お父ちゃんの技でもないんですけど受け継いでね、道のくって言ってるけどワグナードライバーっていう果たして道のくの意味を分かってるんだろうかっていう疑問はちょっとありますけどねちなみに道のくドライバーで言うと、あれいつだっけ、2023年の3月ですかね、なんかテキサスの片田舎の体育館でやったですね、ブライアン・キーストの、今ね日本にちょうど来ているブライアン・キーストの、試合が YouTube にアップされてるんですけど、これでねワグナードライバー行く前に道のくっつって日本でもね同じような感じでやってるのと同じような感じでフィニッシュウォークするんですね。なんだけど道のくって言われても分かんないっていう、テキサスのお客さん分かんないみたいな、スーンみたいになってるのはちょっとおもろかったですね、おーみたいな、はい、まあそんなこんなありましてですね、そんなこんなありまして、はい、しぶきはねワグナードライバーですね、で大一番ではムーンサルトがフィニッシュになるという形です。はい、そのワグちゃんのですね、ワグちゃんって言っちゃった友達みたいな、はい、ワグちゃんの、歴史というか日本でのねキャリアをちょっと振り返っていきたいと思うんですけれども、2018年に、グレンタイ工業で初来日してるみたいです。まあロンガイブッキングの息がかかってるというか、新日がねメキシコは CMLL でやってますんで、それ以外のねトリプルエア系列というかその他CMLL トリプレア以外の発掘をしてきてる印象がグレンタイはあるんですけれども、もうこの時はトリプレアだったんですかね、はい、いう感じです。で、ノアマットに定着したのは2019年の N1 から、となっております。本格参戦ですね。出だしから杉浦軍入りしてました。今でこそね入場テーマがメキシコのね感じをものすごく感じさせる、もう耳にめっちゃ残るメキシカンテーマみたいな感じなんですけど、当時はねサッカーペインだっけ、はい、スーサイドスクワット、つまんない方のスーサイドスクワット、つまんない方とかいうな、ね、の方で流れてたラップの曲、サッカーフォーペインだっけっていう曲で入場してました。当時はねちょっと悪感らしいのみたいな感じですかね。今ね弟のガレノ・デルマルが、グレートで活躍してるんですけども、ちょっと入場してくる格好は似たような感じでしたね、はい、今はねもうメキシコバリバリメキシカンみたいな感じでやってますけど、はい。で、クイーンサイドはこの年の9月9日の N1 ビクトリーで初見でした。いやとにかくでかくてね、ワグナーの息子でしょみたいな、でかーみたいな感じでした。初参戦した N1 ビクトリー2019では、同ブロックに中島勝彦、谷口周平、剣王、望月正明といまして、中島勝彦から勝利を奪って残り3名、谷口、剣王、望月からは負けてるという形でした。 はい、その後しっかりとね参戦は続けていたんですけども、2020年、コロナちょっと迎える直前ですかね、グローバルタッグ、が行われました。この時は無観客だったのかな。はい、でグローバルタッグはこの頃タッグリーグやってたんですね。続けろや。はい、グローバルタッグは、はい、レネ・デュプリと、参戦をしていました。2ブロックに分かれてまして、ちょっとね、振り返ってみると、丸藤望月組、それから清宮谷口組、で、剣王北宮組の中にワグナー・デュプリ。で、反対ブロックには中島塩崎、アクシスですね。それから杉浦関根、関根シュレック。斉藤明俊、井上正夫。笑うな。関本大輔、稲村良樹というふうに、なんか懐かしいですね。もはやね、3年前ですけど。はい、でしたと。で、このリーグ戦ブロックを、丸藤望月、そして剣王北目を破って、清め谷口には負けましたが、ブロック突破をしました。まあ、4チームなんて大混戦ながら、直接対決結果でブロック突破が決まるという形で、ファイナルで中島翔崎アクシスと戦ってですね、なんと、はい、優勝します。そのまま、4月19日に、当時のタッグチャンピオンだった丸藤望月、リーグ戦でも勝ってたんですけれども、これを破ってですね、新チャンピオンに君臨するという形で、まあ参戦してからほどなくですね、1年も経たずしてタッグチャンピオンの座を奪うと。まあこの時点で10年クラスのキャリアがあったんで、まあそこから見たら当然なんですけども、やはり、ね、日本マットにまだまだ慣れていない中での、タッグ王座獲得っていうのは、やはりそのポテンシャルの高さが伺えるというか、ノアの期待値の高さが伺えるかなという感じです。ただここでですね、コロナ真っ只中になってしまいまして、王座を返上となりました。いやーね、なんとか乗り切ったし、今思えば大変だったねみたいな感じの話で終わるんですけど、こっからですね、なんと2年間ですね、来日しないと。長かったね、マジで。いやー、やっぱコロナが憎い。改めて思うばかりなんですけど。で、まあそんな2年ぶりに参戦した2022年の4月ですね。ここで再びデュプリと組んでですね、両国大会に参戦します。肩慣らしで稲葉大輝、田中将人組と対戦して勝利で、そのまんま5月4日の後楽園で、杉浦隆、鈴木秀樹組、当時のチャンピオンチームに挑戦します。一発で王座奪取。いや、これはすごかったっすね。はい、あ、取っちゃうんだみたいな。いや、もうね、なんだろう、杉浦鈴木組ってこの前のね、このワグナーが再来日した両国では、アクシスをですね、結構無双の強さで退けてるんですね、完璧に。まあ、その強いチームに勝っちゃうのがすげえなって感じです。で、参戦してからしばらくですね、もうタッグ王座取ったあたりからフィニッシュがムーンサルトに切り替わってきてたんですけど、当時まだですね、精度が低くて、相手をですね、結構飛び越しちゃうというか、フォームもあまり綺麗くなかったんですね。で、ムーンサルトヘッドバットなんつってたんですけど、2022年の再来日以降はですね、ムーンサルトの精度もかなり上がってまして、はい、ドンピシャでハマるという感じでした。もう両国で心奪われ、続いて見たこの5月4日の後楽園も生観したんですけど、もう完璧持ってかれましたね。あ、ワグナーすげえってね。で、5月31日続くビッグマッチ、大田区体育館で、北宮ヘルガン組そんなチームもありましたの。北目ヘルガン組相手に防衛戦を行いましたが、ここで敗れて王座を明け渡します。その後、2022年9月に N1 に参戦します。 N1 もね、間2回すっ飛ばして、2019年以来の2度目の参戦となりました。 この年の N1 は、2ブロック制で2、4、6、8人2ブロック、16名の参戦選手でした。ワグナーは A ブロックにエントリーしてですね、このブロック、剣王、藤田和幸、塩崎剛、田中正人、望月正明、鈴木秀樹、で、アンソニー・グリーンというブロック分けになってました。それね、誰とやったっておもろいわなって感じなんですけど、この時はですね、なんとブロック、3勝4敗で負け越しております。ただし勝ってる相手がすごい、藤田和幸、田中正人、望月正明、並みいるベテラン勢をですね倒してるわけですね。負けたのは剣王、塩崎、鈴木秀樹、英二、明らかにキャリア長者たちをですね、上から順番に倒してるんですね。いや、これすげえな、つって。はい。で、このまんまですね、勢いを買って、この年の11月に、11月の後楽園で、船木の G1 ナショナル王座に挑戦します。で、ここでナショナルのベルトを船木から勝利して、ダッシュするわけなんですけれども、いや、この試合すごかったですね。やっぱり船木正勝といえばグラウンドでしっかり抑えて、で打撃バッチリ入れてね、仕留めるみたいな感じなんですけども、そんな船木相手にですよ、ね、元パンクラシスト相手にグラウンドでルチャドールがルチャの人がですね、てかワグナーもね、そんなグラウンド強いと思わなかったですけど、やっぱ体格しっかりしてるしね、基礎は叩き込まれてるんでしょうかね。だって船木正勝をですね、そこそこ抑え込むんですね。で、この時も生還してたんですけど、船木がですね、ワグナーにグラウンドで抑えられてる最中、結構きつそうな顔してたんですよ。あれと思って、やっぱ圧すげえんだな、みたいな。で、試合の結果以上にですね、そこが印象に残ってると。いうような試合でした。フィニッシュは、トペスイシーだからそのままリングに戻してムーンサルト行っちゃったのかな、ワグドラ挟んでのムーンサルトかな。まあいずれにしてもですよ、グラウンドでしっかり消耗させて、で船木に当てたトペがですね、もう事実上のフィニッシュと言っても過言ではない。でかい体でやるトペスイシーだは、いや本当すごいっす。はい、好威力でしたね。でこっからワグナーダイナスティ、第1次ワグナーダイナスティが始まるんですね。GHC ナショナルを巻いてですね、同年、2週間後、2週間もないですね、11月23日の代々木ノーザベストで、稲村良樹相手に防衛戦を行います。初防衛戦ですね。まあ代々木カードどうなんだって言ってて発表されたのが、稲村ワグナーで、これメインなのって言ってちょっと不安に思ってた人も少なくなかったと思うんですが、メインになりまして、結果的にですねがっちりやりきるんですね。間違いなくノアの未来というか、目の前にもうノアの未来来てるって感じさせるような、すごいキャリアのね2人がすごい試合をしました。特に稲村がね、ワグナーに負けてはしまったものの、めちゃめちゃいい試合をしてたんで、本当にもうこれ稲村も来るぞってこの時思ったんですけどね。いやー、なかなか火がつかない。もうワグナーはね、もうプッシュされてるんで、なんせ藤田でしょ、田中正人でしょ、望月でしょ、まあ実質外の人っちゃ外の人なんですけどね、え、なかなか勝てない相手に勝って、ね、勝たしてもらえないって、おい、勝ってのね、ナショナルマキーノで稲村相手にがっちり防衛してね、ここはね一つターニングポイントになりましたね。その後、正月とかビッグマッチ組まれてたんですけど、ここはね、ちょっとスルーで、次の防衛戦があったのが2月5日、明けての2023年2月5日の後楽園ホールでした。前哨戦というか、前のシリーズで曽山学から何度もフォール奪われてですね、曽山学とナショナル王座戦を争うことになりましたと。で、その相手に見事、ムーンサルトで勝利して、V2 を飾るんですけども、この時のねムーンサルトがすごかった、はい、先ほど申し上げましたがベストムーンサルトエヴァ、サードロープジャンプ飛び乗り、セカンドロープはノーハンドでもジャンプして、サードロープもそのままノーハンドでジャンプして飛び乗っての、はい、ムーンサルトプレスです。 リングほぼ中央にそれを寝かしてあったんで届くんかと思ったらですね、見事届いたというか超クリーンヒットしまして、いやっていうかね、そもそもあのデカさ、186センチ何キロ、110キロぐらいあんのかな、でベストムーンサルトエバーやっちゃう、 BMW やっちゃうっていうのはね、やっぱ凄まじい身体能力とバランス能力ですよね、すごい。ワグナーという選手を知らない人、違法でドクトルワグナージュニアのことをあまりよく知らないよ、試合の運びとかね、選手の特徴をもし知りたいんだったら、グインサイトはこの試合をおすすめします。一通り網羅してるから、はい、です。すげえ試合だったな、はい。で、続く3度目の防衛戦は 4.19 仙台で、ジャック・モリス相手に防衛戦を行います。これまたですね、11月の、初防衛戦の稲村戦を彷彿させるというか、あのノアの未来をね、外国人同士で描くという試合でしたが、本当これもメインに中島勝彦 J クリーあったんですけど、この試合に負けず劣らず、あの大盛り上がりの面白い試合でした。まあ机でできたりとかね、あのジャックフライフローオンザテーブルとかねむちゃくちゃありましたけど、まあいろいろあってですね、面白かったです。この試合も、ムーンサルトで勝利しますが、BME で勝利しますが、あのやっぱり印象的だったのは、ジャック・モリスのフィニッシュであるタイガードライバーをですね、ワグナーがやっちゃうというシーンでしたね。これがジャック・モリのタイガードライバーの500倍ぐらい切れてですね、500倍とか言うなし。はい。まあ、これが激うまタイガードライバーで、いやー、ワグナーがタイガードライバー作った方がいいんじゃねってくらい。はい。お綺麗なやつ、決まってましたね。はい。素晴らしかったです。はい、もうノアの未来ビンビンに感じさせてくれましたよ。はい、そっからまたそんなに日が明かずですね、今度は5月4日の両国大会で、鈴木秀樹相手にですね、V4 戦をやって見事これも防衛します。まあこの時はね、ワイナワイナ騒ぎながら、海外から友人が来たりとか、富山から友人が来たりとかですねして、ワイワイみんなで騒ぎながら見てて、はい、一人ですね富山のあいつがですね、あのスイッチ入ってですね、気分良くなっちゃった、急にワグナーのことを大声で応援しだすって、そんなワグナー好きだったっけみたいな一緒になってワグナーめっちゃ応援してたらですね、もうワグナー勝てモードにめっちゃなりまして、でこの試合鈴木秀樹が、あの遊びじゃねえんだよみたいな感じでいきなりぶん殴ってですね、ワグナー KO から試合が始まるんですね。なんでね、もう本当ワグナー頑張ってくれみたいな感じの試合でしたが、いやー、ポテンシャル高いっすね。あの N1 でか、の借りをですね、きっちり返す。はい、最後はヨーロピアンクラッチ切り返しの、フィニッシュやった。抑え込み？あれ、なんていうの？まあ、ヨーロピアンクラッチ切り返しの抑え込みで勝利したんですけど。この前のシークエンスというか、スクローリングストレッチの、あの、なだれ式トップロープからのなだれ式ブレンバスターからの、ロコモーションというか、起き上がって、すぐに起き上がってのワグナードライバー。これがめちゃめちゃインパクトありましたね。やばいっす。鈴木秀樹相手でもあんな豪快なね、しかも高々持ち上げるなだれ式ブレンバスターできんだなって感じ。いや、やっぱ持ってるものが違うなっていう感じです。はい。で最後はね、丸め込みで、鈴木秀樹を上回るね、あの勝利を飾るということで、テクニックもあるでよっていうところを見せつけられたという試合でした。はい、ちょっと間空きまして、次の防衛戦は7月9日の八王子、その前の後楽園大会でのアンダーカードで天草からですね、ポールを直接ポールを奪われまして、挑戦が決定するという流れがありました。天草にも無事勝利をして V5 を飾るんですけれども、なんつってもね、ナショナルは、コンセプトはそんなにあの固まったものはなくて、国内で絶対防衛戦を行うっていうことと、まあ、階級の区別がないっていうことがあるようで、ジュニアの選手との、もうね、防衛戦なんですけど、体格差が半端じゃなかったですね。でもその体格差を生かした面白い試合展開、ルチャ対決ですね。日本人のルチャ使い、ルチャ使い 無差別ルチャマッチみたいな感じをね見させていただきました。あわや、天草が勝つんじゃないかというシーン連発でですねだったんですけども、最後は、ファイヤーマンズキャリーから道のドライバーに行くという感じで、普通の道ドラよりも、ちょっとためを利かした、上級版一歩上行くワグナードライバースペシャルで、天草を仕留めたという感じでした。そのまま夏迎えまして、2023年 N1 ビクトリーとなります。この年の N1 ビクトリーも、8選手2ブロック制で行われまして、ワグナーのいたブロックには、塩崎号、中島勝彦、続いてワグナーがもうエントリーされてます。曽谷学、稲葉大輝、サクソン・ハクスリー、ランサーの愛、安西優馬という感じでした。このリーグでワグナーは健闘をしまして、最終日まで、優勝決定戦進出を残しているという状態でした。勝った相手は塩崎豪、この年優勝しましたけど豪くに勝ってます。さらに稲葉大輝、サクソン・ハクスリー、安西優馬と勝つべき人には勝ってる。ランス・アノアイとのレスリング名門対決は負けてしまいましたね。それからソヤ、中島敦彦には負けました。特にソヤに関してはつうか勝彦ワグナーに勝ってんだね。いやその前2回ぐらい負けてんのか。そっか、じゃあ勝つか。曽山ナブとはね8月27日のカルツカ朝日でやりまして、ワグナーが勝てばワグナー突破みたいな状態だったのかな。だけど曽山が勝ってゴー君との、優勝決定戦進出決定戦をやるという流れがあったのは記憶に新しいとこです。はい、惜しくもファイナル進出ならずという形でした。その後、ノアにサイコクラウンが参戦しまして 9.24 名古屋ではこのサイコクラウンを相手にですね因縁の防衛戦を行います。サイコクラウンはお父さんのワグナージュニアの、マスクを、マスカラコントラマスカラ、敗者マスク剥ぎマッチですね破ってワグナーの素顔をね晒させたという張本人です。恨みのある相手、はい、を向こうにですね、前哨戦から反則連発、マスク剥がしたりとかね金玉蹴ったりとかしてどっちがルードでどっちが臨氷か分かんないみたいな状態で、当日を迎えると、当日も荒々しいファイトで、でサイコクラウンは人気者でみたいな感じだったので、あれじゃワグナーはブーイング対象みたいな、でもブーイングしたくねえなみたいなお客さんのムードもあって結構複雑な感じでしたね。死闘ではあったものの大盛り上がりとはならず、ちょっとな難かったな、あの客側のスタンスがどうしたらいいかっていうのは。はい、でもこのサイコクラウンとワグナーっていうね、あのメキシコじゃメガカードになるような一戦を、ノアでしかも名古屋で見られたっていうのはありがたい限りですよね。はい、そして1ヶ月後 10.28 福岡で再びジャック・モリス相手に防衛戦を行うんですが、ここでついに負けまして、ナショナル防衛ロードは、約1年、V6 2ヶ月に1回防衛ペースでフィニッシュとなりました。この試合も前回の仙台とやった試合とに負けず劣らずの内容で、むしろマシマシだったかなという感じです。お父さんが使っていた BT ボムもですねこの試合で出たりしてですね、あらついに使いました。まあ稲村がいたからね、かつてはちょっと使いづらかった部分もあったと思うんですけれども、BT ボムまで繰り出すという感じでしたが、最後はジャック・モリスの雪崩式タイガードライバーに、はい、散るという形でした。まあ1年弱あの非常に面白い防衛戦を見せ続けてくれ、しかもその間にですねじわじわノアファンの人気が上がっていくというところがあってですね、本当にあの面白い防衛ロードだったというふうに思います。試合展開でもあのいろいろ見せる部分はあったんですけど、やっぱブレイクのきっかけになったのはアゴアグだと思いますね。技じゃないです。相手をコーナーに投げつけて、それを追いかけて口出し攻撃をしようとするところを相手の迎撃カウンターキックで跳ね返される。だけども自分でこう首をねガキーンって振り向かせてもう一回相手に向かっていくみたいな、通称アゴアグなんですけれども、これね溜めてる間にお客さんがおーって言って顎バーって相手にね動かして、頭をバキって動かして、別にそんなの首振れよって話なんですけど、わざわざ手で自分のね方向向きを変えるんですよ。これがいい。 アゴアフ。これがね、もう顔を持つまでがおーって言って振り向いた瞬間にお客さんおーいっていうのがもうめちゃめちゃ盛り上がるんですね。いつぞやのですね、この年にやった3月でやった名古屋ではこのムーブが全然盛り上がらなくてですね、いやー地方まで浸透してないんだと思ったんですけど、もうさすがにね浸透していくかなって感じですね。はい、そんなワグナーなんですけども、1月13日後楽園で、塩崎豪相手に防衛を果たした剣王の、GHC ヘビー級選手権に試合後乱入というか入ってきまして、挑戦を表明するという形。いやもうね GHC 挑戦は今か今かと待たれてたわけで、いやでもここで剣王ワグナーはね本当複雑ですね。剣王にはまだまだベルトを持っていただいてですね、ノアを盛り上げていただきたいというのがある反面ですよ、我々ファンがですね育てたと言っても過言ではないワグナー、これぞまさにピープルズチャンピオンって感じなんですけども、ピープルズチャンプ、ワグナージュニア、これどっち応援したらいいのよ、むずい本当にね。この2人がいよいよ2月4日仙台で GHC ヘビー級戦を行います。マジ複雑な本当に、いやインリングパフォーマンスも素晴らしいし、サイン会の対応も本当にね丁寧で、日本でねプロレスすることに喜びを見出してくれててね、日本に来て喜んで来てくれてるんだなっていうのも感じるんで、本当ね勝ってほしいしね、 GHC ヘビー巻いてほしいよねまだ剣王でいいんだけどさっていう、ほんと複雑っす。まあワグナーのちょっといいエピソードといえばですね、この5月4日の両国ですかね、鈴木秀樹相手に防衛戦を果たした両国大会で試合後サイン会をやってました。まあ外国人選手はですねほとんど皆さんですね参戦してる時は試合後にサイン会をして、写真撮影なんかもねセットでしてくれます。それからサイン会参加のねグッズの単価もポートレートがいっぱい持ち込んできてくれるんで安いっていうのはね助かる部分あるんですけど、この両国大会も試合後サイン会各選手やってる中でワグナーの人気素晴らしかったですね。すごい人気あったんで並んでたんですけどグッズがなくなっちゃったんです。俺のところだか俺の1個後だか分かんないですけど、で終わっちゃいまして、なんだけど並んでると、で俺の中も並んでるという状態で、わーグッズなくなっちゃったよってノアの売店の人が言ったら、ワグナーがいや今並んでる人まではもう一緒に写真撮ろうみたいな感じで言ってくれて、順番にねグッズも何も買ってないのに写真撮ってくれるっていう、最高めっちゃいいやつ本当にね素晴らしかったです。神対応ってやつですわ。はい、でまあその後も2回ぐらい試合後のねサイン会、参加したんですけれども、試合前もあったかな、はい、ね、もういいよ日本語で言っていいよみたいなとかね、スペイン語分かんなかったら英語でもいいからとかねいろいろ言ってくれてね、こっちの話をしっかり聞いてくれてちゃんと返事をしてくれるっていう、いやもう片言の英語同士だからねうまいこと通じるんですよね逆に、うん、マジでなんで会場ワグナーチャンスあったら行くことめっちゃおすすめします。そもそもかっこいいしな、はい、そんな感じです。グッズもですねさすがにこのワグナー関係のグッズは力が入ってまして、はい、ちょっと前はねハオミンとのコラボ T シャツだったり、あれかっこいいですね、着続けんな。それから自分で持ち込んだ T シャツもね、ワグナーのマスクの模様というか、をあしらった、T シャツなんですけども、非常にカラフルでめっちゃ可愛い T シャツ持ち込んできてくれるし、今度発売される T シャツもねメヒコ with マグワグナーみたいなすごくいいデザインの、あれもなんか2プラトンっていうメーカーさん、プロレスアパレルとのコラボみたいですよ。はい、ということでグッズにも力が入ってるワグナー、いやもうねブッキング見てもグッズ見てもそれからご自身のいろんなねインリングパフォーマンスアウトリングパフォーマンス見てもですよ、もう言うことなしのエース外国人、はい、超人気選手です。果たして 地方で剣王人気に匹敵する声援を集めることができるのかっていうのはね、ちょっとやや不安もありつつ、なんか大阪もね結構剣王モード一色だったみたいな話をちょろっと聞いたので、やや不安なんですけど、まあその辺はね、あの時の情勢を見て我が振る舞いは決めようかなというふうに思ってます。はい、いやもうね、こう 2.4 仙台どっち勝てとかってないんですけど、こういうプレビューしちゃったからにはワグダを応援しなきゃいけないかなみたいな、複雑やね、ほんとね、ほんとに複雑です。この前の剣王塩崎戦もめちゃめちゃ複雑だったけど、今度はワーかけて複雑です。どっちも好きだし、どっちもね、変な話ピープルチャンピオンみたいな感じじゃないですか。いやとの気をつけてこういうマッチメイクは。はい、いずれにしても今ノアのね1番人気2番人気を争う、両選手の対決ですから盛り上がること間違いなし、あえてこの対決を仙台でやるっていうところも大事かなというふうに思います。ちなみに剣王ワグナーの、対戦成績でいうとですね、なんと、今のところワグナーは剣王相手に2敗。2019年のグローバルリーグじゃなくて N1。それから2022年の N1。それぞれで負けてます。3度目の正直なるか。いやー、今ね、飛ぶ鳥を落とす勢いの剣王ですよ。ここで負けるわけにはいかんでしょと思いつつ。とはいえ、そんなにね、だって2019年から参戦して、もう間2年抜けてるとはね、もう5年目突入ですよ。そんな長くね、あんな逸材が日本に居続けてくれるとも思わない。いや、不安です。ノアはね、タイ前はたいて、あと2人ぐらい、ね、外国人無理して呼ばなくてもいいから、ワグナーに注力してくれって思うぐらいなんですけど。はい、そんぐらい素晴らしい選手です。とにかく百聞は一見にしかずです。どんな選手なんだと思った人、試合見てください。もうご存知の方、うん、うんとうなずきながら聞いてもらえたと思います。なんか補足があればね、コメントかなんかで入れていただければと思いますので、よろしくお願いします。ということで、何度も申し上げておりますが、2月4日、仙台サンプラザで行われる GHE ヘビー級選手権、剣王バーサスイホデドクトルワグナージュニア、とにかく目が離せません。はい、そんな感じで。今日はおしまいです。クインサイトのプロレス元はリスナーの皆さんのリアクションはそれにですね、見解やご質問などありましたら、クエリもしくはハッシュタグボートもしくはスポティファイの、投稿フォームから、ご感想をお願いします。それから毒のプゴト毎週土曜10時ぐらいからやっております。今度の土曜は春日部大会最後の前哨戦を見届けての毒のとなります。クインサイト 2.4 仙台も行きますので、はい、もうね、熱々のやつをお届けできると思いますから、はい、 2.4 仙台を楽しむためにも徳のプゴと一丁サブスクしてみてはいかがでしょうかということで、はい、おしまいにしたいと思います。この辺でアディオス。